笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。私は今マンションに暮らしてるんですね。マンションの中ってこう割と小さな町内会みたいな空気があって、この住人同士が顔見知りだったり挨拶とかね、当たり前にする状況があるんです。そうすると、うちの子供たちももう本当にちっちゃい時から住んでますので、この間もね実際あったんですが、ご近所のおじさまがうちの娘のことを気にかけてくれていて、いくつになったのなんて声をかけてくださるわけです。小さい頃に挨拶をしていたから、それがずっと印象に残っていて、今もなお気にかけてくれてるんですね。そういうご近所付き合いって本当大切だなと思うんです。例えばね、もし今うちのマンションの中に不審者が入ってきたとしたら、もう住人同士顔を知ってるわけですから、すぐにね、ああこの人知らない人誰っていうふうに思うわけです。そういうご近所同士のお付き合いっていうか、昔ながらのね、挨拶でいいんですけれども、簡単にできるお付き合いって防犯対策にもなるし、とても有効なものなんじゃないかなと思います。ところがまた別の地域ではですね、知らない人と言葉を交わしてはいけないから挨拶すらしないなんていうね風潮があるという、そんな地域もあるようです。子供が挨拶をするというごくごく当たり前の一般常識のことがねできなくなってるのは、ちょっと行き過ぎた警戒心みたいなものなのかなって、現代人のね心の寂しいところを解消していけたらいいのかなと思います。インタビューをさせていただいた紙芝居師のせんべいさんは、紙芝居を通して古き良き昭和の頃のご近所付き合いとかね、人間付き合い、まあ年長者を敬うとか、年長者はね小さな子供たちを気遣ってとか、そういう当たり前にできる人間同士のコミュニケーションみたいなものを紙芝居を通して伝えていきたいというふうにおっしゃっていました。先週に引き続きインタビューの後半部分です。せんべいさんのプライベートなお話の中では、ドラマや漫画のお話なんかも出てきました。とっても楽しいインタビューになりましたよ。インタビューは立川駅から徒歩すぐのイタリアン、トレモンテ立川。それではどうぞお聞きください。
ね、ご要望あればね、日本どこでも駆けつけますというせんべいさんなんですけれども、定期的にせんべいさんの公演見れるよっていうのもねあるんですよね。
はい、私だけではないんですけれども、はいはい、大江戸野菜地だといって、はい、私が一緒に動いている紙芝居の仲間が、はい、第1第3土曜日に葛飾の柴又帝釈天、
はい、
風天の寅さん
って、寅さんのとこ知ってます、知ってます、
はいはい、あそこの寅さんの膝元で月に2回紙芝居公演やってます。
寅さんって紙芝居屋さん、
違う、
あの人何でしたっけ、うん、
あの方はね、いろいろ売ってる方、
あそうだ、物を売ってる人だ、そうだそうだ、
工事をやりながら
そうだそうだそうだ、物を売ってるんだ、そうでしたね、なんか人前で喋るっていうイメージだったので、
今お姉さんちょっと行ってきなっていう、はい、ね、
なるほど、
ていたの水の、
うんうん、そうですよね、おしゃべりの上手なあれですよね、そっかそっか、勘違いしてました今これ見たらあれ違う、
これトラさんじゃなくてテルさん、
テルさん、テルさん、テルさんっていう方、あこのテルさん、はい、この野菜市場は
市場時々ねそういう方いるんですよ、野菜市場になってみたり野菜一家になったりとか
野菜一座
間違いないよ
野菜一座、何人でやってらっしゃるんですか、
ね、大江戸野菜市場という形では5人メンバーがいて、
はい、
この帝釈天も5人のメンバーがいて、はい、いろんな人の紙芝居が見れるんです。
それぞれ皆さんが演じて出らっしゃるんですよね。
そうです。
先ほど絵を描く方がっておっしゃってたのも、はい、この一座の中で、
それは野菜一座の、座長が大阪の方にいるので、はい、彼らが主に制作をしてくれてます。
そうなんですか。 野村一座、大江戸と大阪とあるってことですか、
うん、あの関東で動いてるメンバーが大江戸野村一座ということで、うんうんうん、あの組合を作ってお仕事の受け皿になるようにっていうことで組合組織にしてますね、
うん、そうなんですね、うん、あなるほど。ぜひね紙芝居あれですよね、この出来上がったものを見せていただくっていうのもあるし、
もちろんです、
オリジナルを作っていただくことも可能だって伺って、
希望があれば結婚式の紙芝居とか、
ねね、
あの会社の創業何周年とかって、うん、そういったものも作
る、うん、すごい面白いですよね、うん、オリジナルのものが出来上がる、へえ、でそれは作って、うん、お願いすれば上演をしてくださる、
もちろんです。多分ね紙芝居作るだけでは、はいはい、本当の良さがわからないと思うんですよ。作ったものをこちらが演じる、プロの紙芝居師が演じることによって伝わり方が違うから、あのただ書いてあるものじゃ読めばいいんですねっていうものではないんですね、
うんうんうん、なるほど、はい、
なので作って公演をさせていただいてっていうのが、
はい、いいですね。なんか創業何十周年とかね、そんな時にぜひご利用いただきたいなと思います、はい、お問い合わせ先はちょっとブログの方に載せさせていただこうと思います、は
い
は
い、お願いします、
はい、よろしくお願いいたします、はい、ではここからはちょっとプライベートなお話なんかも伺いたいなと思うんですけど、さっきねちらっと鹿児島の方にねご主人のご実家になんていうお話も聞いたんですけれども、このお仕事でこうなんていうでしょう、お仕事の日です、お休みの日ですっていうのってはっきりと分かれてるものですか？
そうでもないですね。お家にいるからじゃあお休みかっていうと、うんうんうん、あの手紙を書いたり、うんうん、お話の元を作ってみたりとか、うんうんうん、そういったこともありますし、うん、なんだろう、全部お仕事で全部、うん、ね、仕事に行って紙芝居をやってるのがじゃあ本当にお仕事かって言ったら楽しいので、うん、そこもなんかね、うん、っていうのでオンオフってなんかその場その場で切り替わっていく感じですかね、
うん、あ、なるほど、あ、その場その場で、うん、そうなんですね。で完全にこの何にもしないオフな日っていうのもあるんですか？
とりあえず作るようにはしてます、
うんうんうん、その時はせんべいさんはどんなことをして過ごされるんですか？
ドラマ見てるか、
うんおううんうん、
本読んでるか、
うん
うん、かな。
あ、やっぱりなんかストーリーを頭に入れてる感じ。
ドラマ好きなんですよ。
え、どんなドラマ見られ、テレビの、
テレビのドラマの取りためたものを見てるとか、一時期韓国ドラマもちらっとだけハマったことはありましたが、どちらかというと映画とかも見に行くんですけど、うん、日本の映画の方が好きですね、ちょっとなんか心理描写がこう細かく書かれてるような、
どんなジャンルがお好きなんですか？
どんなジャンルがお好きなんでしょうか？かっこいいお兄さんが出てるやつ。
じゃあ最近で今一番好きなドラマは？聞いてわかるかな、
聞いてわかるかな、みんなわかるかな。最近のドラマ、うん、この間だから母になるのを見てたし、いいですか、番組の話して。
いいですよ、いいですよ。
だからリバース、
リバース、藤原達也
大好きですし、ね、西島さん好きなんだけど、 あれはちょっとみそびれたんですよね。
なんかやってました、
クライシス。
あ、それはみそびれちゃった。そうなんだ。あ、じゃあ
それ系の、
うんうんうんうん、ちょっとこうヒューマンっぽいのも好きだし、こう刑事っぽいのも好きだし、みたいな。
何でもありかな。結構理屈っぽいの好きですね。
あ、なるほど。うん、なんかさっきのね、あのお食事の好みも似てたんですよね。
ほとんど同じものになりましたね。そう
そう、チョイスがほぼほぼ同じものだったんですけど、はい、なんかその ドラマチョイスも似てる気がします。
同じ匂いがしましたか？
同じ匂いが好きな俳優さんとかもなんか似てるのかなっていう気が
します。どなたが好きなんですか？
あの今藤原竜也出たんですけど、うち親子で藤原竜也なんですよ。
いいですよね。
そうなんですよ、はい、
藤原くん大好きです、
ね、いいですよね。彼が出てるドラマ大概面白いですよ ね、
全部違うじゃないですか。
そう
役柄によって表情も変わるし、
そういうのをやっぱりこう演じ手としてなんか吸収したりとかもあるんですか？
そんなに難しくは見てないですけど、やっぱりでも、うん、なんでも世の中、うん、動いている時にいろんなもの感じるじゃないですか、うんうん、あこうだなとか、うん、あこういう取り方するんだなって、うんうん、それで全部蓄積されていくので、うん、
自然に
どっかしらかで引き出しにはなっていってるかなと思いますよね、
うんうんうん、確かにちらっと私音声だけでね、うん、なんですけどもせんべいさんのね紙芝居してらっしゃるのを聞いたんです。今のお話しされてる口調と全然違うじゃないですか。
はい違います ね
そう女優だなっていう感じです。本当に
オンとオフ会みたいな。
そうそうそうそう
今はオフかなみたいな。
そうそうそうそうそうそうですそうです、はい、そうですね。うんうんねやっぱりオフの時はもう普通に自然体で好きなことをしてっていう感じですかね。ですね、ドラマを見たり読書をしたり、
はい、読書もほぼ漫画だったりとかはいたしますけれども、サスペンスものとか漫画だったり、多分私の人生って、うんうん、ほぼほぼ漫画に影響されてきているので、
すっごい興味ある。
そうなんです。
一番大きな影響を与えたのはどんな？
一番大きな影響を与えたのは、うんうんうんいっぱいあるよ。
いっぱいある。あ、じゃあいくつか教えてください。
世代が全部バレますけどね、はい、ベルサイユのバラがありましたでしょ、エースの狙いがありましたでしょ、うんうん、それからね軽井沢シンドロームっていうのがありまして、で軽井沢シンドローム大好きで、私軽井沢で仕事に一番最初の仕事軽井沢に来ました。
その影響でですか。はい、ああめちゃくちゃ大きな影響を受けてますね。
でその先に結婚してから、はいはい、千葉の方に移転することがあったんですけれども、当時さくらんぼ物語という漫画が流行ってまして、そこに影響、ファミリーものなんですけどね、家族揃って仲良くなる、それに影響を受けまして、その舞台になった千葉県の八千代市というところに引っ越しました。
そのために
そのためじゃないですよ。
たまたま、
千葉に行くことがあったんで、どこに住むって、いや絶対八千代がいい、
八千代がいい、八千代に引っ越した。そうなんですね、すごい。
あとはねガラスの仮面とかお芝居やる人はみんな今ね影響を受けるけれども、人生全部入ってるじゃないですか、はい、どこに
入ってますよね、
でそれが今この芝居につながってきて、はい、私これやりたいなっていうのもあるのかなとは思ってますけど、
ね、いいですよね、面白い漫画か、すごいな愛読書いや変な人じゃないです。結構多いと思います。漫画の影響ってすごく強いので、
ね、
でピュアな時に読んでるじゃないですか。
うん、
どうしても ねそう残りますよね。
で大きくなってからは子供が読んでる漫画を読み始めて、スラムダンクとかワンピースとか、今時のものは、
網羅してますね。すごいな、網羅してる。スラムダンク、ワンピースなんかはもうビジネスマンたちが、その、なんて言うんでしょう、人生の、ね、教科書として使ってるじゃないですか。
諦めたらそこで試合が終わりだみたいな
そうそう、何でしたっけ、なんとかの監督、
安西先生がね、
あ、そうそうそう、安西先生そうそうそうそう、うちの家族もハマってますよ、うん、
それはね息子の影響ですね、息子がバスケットをしていたので、
ミニ
バ
スを受けた時に、なるほど、深いですね漫画も
それだけで語ります
本当だ、すごい、なるほどですね、じゃあお子さんとの会話とかも、そういう漫画を通してとか会話したりとかもあったんですか、
結構共通の言語にはなりましたよね、忙しいとなかなか会話する暇ないじゃないですか、
そうそうそう、ありますね、
ポンポンってちょこっと喋った時に、それがね知ってると話題になったりとかもしたので、
なるほどですね、共通言語いいですね、なんか思春期なんかだとなかなかこう母親とは特に口きかないなんて男の子なんかねありますけど、同じもの読んでるからね、
そうですね、
確かに、ね、
親のが夢中になって最初は息子が買っていたはずなのに、はいはい、いつの間にか母が読みたいから母が買ってくる息子はラッキーですよね、
ラッキーお母さん最新刊買ってくるしみたいないいお母さんですね
どうでしょうか。
でも子供目線でいられるっていうのは素敵なことかもしれないですね。
そうですね。だからそこは何だろう、子育ての中でバランスだと思うので、子供目線で一緒に行っていい時もあるし、ちゃんとね、親じゃないといけない時があるじゃないですか。そこが今ね、ごちゃごちゃになってる気がするんですよ、世の中。
確かに、
紙芝居やっててもそれは感じるんですよ、見てて。お友達家族ってすごくいいなってイメージあるじゃないですか、
はい、
でもそれだけじゃ ね、違うよね、
うん、そうですね。友達はあくまでも友達ですもんね、
確かにですね。学校の先生も友達みたいな感じも、
それあります。本当になんかね、子供を見ててすごく感じる、先生を先生としてあまり見てないなっていうのはちょっと残念です ね、
そういうのって、あのね、ちょっと紙芝居に話が戻ると、はい、私がやっている街頭の紙芝居っていうのが、そういった社会の縮図的な、昔ね、街頭紙芝居が流行ってた時代っていうのは、子供たちがみんな集まってきて、大きい子もちっちゃい子もいて、そこで社会があった。
ああ、
ちっちゃい子は、そう、ちっちゃい子はちゃんとちょっと守ってあげようかな、お兄さんお姉さんはちゃんと見本になるよっていうような感じのものがあったらしいんです。私リアルに見てはいないんですけれども、
そうですね。
今紙芝居をやっていて、お父さんお母さんがいて、子供さんがいてっていう中でも、子供がわわやってても何も言わないお母さんたちもいるし、一緒に笑ってるだけでね。でちゃんと、あの、叱るんじゃなくて、怒るんじゃなくて、ちゃんと今はこういう場だよねって言える人もいるし、いろんな関わり方があるんだなっていうの見えますよ。
見えますね。なんか人の子を叱っちゃいけないんじゃないかとか、なんかあるじゃないですか、今って。すぐなんかちょっと良かれと思ってしてもクレームになったりとかするので、怖くて変に言えないっていうのも。
挨拶してもダメだっていう。
え、挨拶もダメなんですか。
知らない人と口聞いちゃいけない。
そうなの。
うちの近くでありました、それ。
あの、
朝挨拶、よく学校行く前にご挨拶してくれて、パトロールしてくれて、
ね、
おじちゃんおばちゃんがいるんですね、そこのところでも、あんたどこの子なんて聞いたら教えちゃいけないこととか、ご挨拶すら危ない感じですよ。
なんか残念ですよね、そういうのって。
それがね、なんかいい意味で地域のつながり、今個人情報保護とかじゃなくて、いい関係づくりっていうのを地域地域って言って、そこができないって難しいな、
とても残念です。なんか、ありがとうございます。なんか、なんだろうな、そのやっぱり隣近所の顔を知っていて、地域の人たちの顔を知っているから、不審者が来た時に分かるわけじゃないですか。
そうなんです
ね。そう、それができない状況を自ら作り出しちゃってるってことですね。
自ら、そうなんですよ。全部シャットアウトしていくことで、逆に本当に危ない状況になってね、隣に誰が住んでるかが分からないっていう風になっちゃってるかなっていうのはね。だから、そう、紙芝居ってそういう時の真ん中に絶対いいツールだよって、そう思ってるんですけどね。
本当だ、いいツールですね。
でさっき言ったね、そのちっちゃな紙芝居作りの話もちょっと出ました、はい、でもあの紙芝居も親子で一緒に作るんです、ワークショップ で、でその場で作るのは親子、お母さんと子供かもしれない、お家に持って帰るでしょ、お父さんいるでしょ、
いる、
お父さんに見せてあげればいいのよ。
本当だ。
そしたらそこで、あ、今日はこんなことをしてきたんだね、こんなやったね、あ、よかったね、こんなこと書けるようになったんだって、家族の会話が生まれるでしょ。
本当だ。
っていうことで、なんだろう、紙芝居を通じて会話ができて、でそれがご近所さんにつながり、みんなが笑うようになったら、世界は平和になるぞっていう感じです。
最高。笑顔の時も涙の時も、どこだっけな、あ、これだ、世界平和は笑顔
から。
そう、このフレーズがすごく素敵と思って。
ありがとうございます。
そうですよね。作ってきた紙芝居をまずはお父さんが見て、お父さんが喜んでくれたから、じゃあね、隣の友達にもやってあげようとかね、
っていうなるから、やっぱり家庭ってしっかりないとね、いろいろな家庭はあるけれども、そこに親子がいたら、
家庭大事ですもんね。いいですね。じゃあその世界平和の笑顔作りを、はい、紙芝居でですね、今後もね、たくさんの笑顔を作っていってほしいなと思います。
本日は上芝居市お使いのせんべいさんに、はい、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？人生において漫画とか本とか映画とかいったね、物語が影響を与えてるっていうことはたびたびあるんじゃないでしょうか。子どもとの共通言語を得られるという面でも、漫画ですとか映画やアニメとかね、音楽もそうですけれども、子どもと共通の趣味を持ってコミュニケーションをとっていくっていうのはとても自然で楽しいことだなと思います。大人が上からではなくって子どもと同じ目線に立って会話ができるっていうこと、でもずっとこう同じ目線でいるのではなくて、必要に応じて親目線になったりお友達になったりっていう柔軟性を持って対応できる親でありたいなと思いますね。大人も子どもも同じ目線で楽しめるせんべいさんの紙芝居が見られるのは大江戸やっさん一座の紙芝居です。毎月第1・第3土曜日に葛飾柴又帝釈展で行われています。問い合わせ先はリンクの方を貼っておきます。ご覧になってみてください。次回のゲストは NPO 法人ミュージックソムリエ協会理事長の吉川沙耶香さんです。どんなインタビューになったのかちらっとお聞きください。
ずっとこのやっぱり音楽に携わるお仕事をなさ
った。実はですね、一番最初百貨店に入社しまして、まあ、ずっと音楽の勉強は大学も通してやってたんですけれども、就職っていうことが頭になかったんですね、
あら
まあそういう、こう非常にこう世間と遅れを取っているというか、
自由度の高い
自由度の高いというか、ちょっと世間とずれているというか、就職って何なのかっていうのが今一つ理解できていなくて、でも就職しないとなんか食べていけないしというかね、こう親がかりっていうのもあんまり考えられなくて、どうしようと思って、でまあ当てもないので、ちょうど男女雇用機会均等法が施行された翌年だったんですけれども、まあそれでもまだね、こうなかなかその就職 の間口というのは
平等ではない
ですね。そう、平等っていうわけではなかったので、まあ、親の紹介で入ったんですけど、
そうなんですか。
文化施設が非常にこう、なんて充実している百貨店だったので、そこの文化施設に行きたいと思って入ったんです。
すみません、ちなみに文化施設っていうのはどういうの？
東急文化村です。
ああ、東急百貨店ってことですね。
そうなんですよ。
なるほど。
で生意気にも3年経って、もしそこに移動できなかったら辞めますとかって言ったのにもかかわらず
すごい
採用していただいたんですよ。
すごい、
なんて本当にいい会社なんだと思いますけど
すごい言い切りましたね。
本当にでもね、すごく良かったですね、いい経験になりました。
あの、
今まではじいちゃんとじいパンで、
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。